想像してみてください。ある日の朝、冷や汗とともに目を覚まします。
嫌な予感がしますね。
カレンダーを見ると今日は11日。そしてハッと気づくんです。やばい、昨日までに従業員の給料から引いた源泉所得税を払い忘れたって。
ああ、それはもうビジネスパーソンなら誰もが一度は背筋が凍る瞬間ですよね。
ですよね。頭の中にはすぐに税務署からの厳しい電話とか、とんでもない額の罰金とか、最悪の場合には税務調査が来るんじゃないかという恐怖が駆け巡るかもしれません。
よくわかります。多くの方が税金とか法律のルールに対して、なんていうか白黒がはっきりしていて、機械的で一切の上場着料がない冷酷なシステムというイメージを持っていますからね。
はい。
期限を1日でも過ぎたら即アウトという恐怖を感じるのは、まあ人間として当然の反応だと思いますよ。
でも今日これから私たちが徹底的に解剖していく資料は、そんなあなたの常識を良い意味で少し裏切るかもしれません。
そうですね、かなり意外な事実が隠されています。
ええ、あなたが今ビジネスパーソンであろうと個人事業主であろうと、絶対に知っておくべき源泉所得税の基本、そしてうっかりミスが引き起こすペナルティの真実について、今日は深く潜っていきます。
はい、よろしくお願いします。
よし、これを紐解いていきましょう。あの源泉所得税のシステムって、実はただ1日でも遅れたらアウトという冷酷なだけのものではないんですよね。
おっしゃる通りです。
ある行動を取ればペナルティが半減したり、特定の条件を満たせば完全になかったことにされるという、まるで緻密に計算されたゲームのような裏ルールが存在しているんです。
ええ、税金という一見するとお堅いテーマでありながら、この制度の設計図をじっくり見ていくとですね、
はい、
単なる集金マシンではなくて、人間の心理とか行動をどうやってコントロールするかという非常によく練られた行動経済学的なアプローチが見え隠れてくるんです。
行動経済学ですか。それは面白そうですね。まず基本のルールから整理したいんですが。
はい、基本ですね。
会社とか事業主は従業員に給料を支払うとき、あらかじめ所得税を差し引いて、それを国に納めますよね。
ええ、いわゆる天引きというやつですね。
その期限が給料を支払った月の翌月10日までと明確に決まっている。でもここですごく素朴な疑問なんですが。
何でしょうか。
なぜそこまで厳密に10日というデッドラインが設定されているんでしょうか。だって会社の資金繰りがどうしても厳しい月だってあるはずですよね。少し待ってくれてもいいじゃないですか。
ああ、そこがですね、多くの経営者が最初につまずく最大の誤解なんですよ。
誤解ですか。
はい。会社の業績とかキャッシュフローってこの源泉所得税においては一切考慮されないんです。
一切ですか。それはまた厳しい。
なぜかというと、このお金の出どころを考えてみてください。これは会社が自分の利益から払う法人税とかとは違うんです。従業員が本来払うべき給料の一部なんですよ。
あの、ちょっと待ってください。つまり会社は自分の財布から税金を払っているわけじゃなくて、従業員のお金をただ預かっているだけということですか。
まさにその通りです。
ということは会社は国のお金をお盛りしている一時的な金庫みたいなものってことですか。
ええ、その金庫という表現がこの制度の本質を見事についています。法律上、会社は単なる保管者に過ぎないんです。
なるほど、保管者。
従業員に給料を支払った瞬間に、すでにその一部は国の納付として確定しているんです。だからこそ、自分の金庫にある国のお金を期日通りに国庫へ移動させなさいという極めてシンプルな要求なわけです。
ああ、そういうことか。じゃあ手元にお金がないとか、今月は払えないというのは。
そう、預かったはずのお金を会社の別の支払いや経費に使ってしまったという非常に問題のある状態を意味してしまうんです。予行料に近いニュアンスになってしまいますね。
うわー、それは怖い。自分の財布の事情を持ち込むこと自体がそもそも間違っているわけですね。預かっているだけだからこそ言い訳は通用しない。
ええ、10日という期限に金庫の鍵を開けるのを忘れたら、それはもう完全なる契約違反なんですね。
だからこそ原則として1日の遅れではアウトになるんです。本来納めるべき税額に加えて、不納付加算税というペナルティが自動的に発生します。
不納付加算税、いかにも重々しい名前ですね。でも1日ですよ。悪意がなくても、例えば銀行のシステムエラーとか、経理担当者の急病とか、ただのカレンダーの見間違いとか。
ええ、ありますよね。
人間なんだからミスはありますよね。それなのに一切の猶予もないゼロトレランスな方針というのは、いくらなんでも国は厳しすぎませんか？
確かに表面上は非常に厳格に見えますよね。しかしここで非常に興味深いのは、このペナルティのルールがある条件によって劇的に変わるという点なんです。
ある条件ですか？
ええ、誰がそのミスを発見したかによって変わるんです。
誰が発見したか？
もし税務署の方から期限が過ぎていますよと指摘を受けてから慌てて納付した場合、ペナルティとして本来の税額の 10% が上乗せされます。
10% 結構な額ですね。
そうです。しかし税務署に指摘される前に自らやばい忘れてたと気づいて自主的に納付した場合はですね、
はい、
そのペナルティがなんと半分の 5% に減額されるんです。
自首すれば罪が軽くなるってことですか？
まあ分かりやすく言えばそういうことになりますね。
でもなぜ国はわざわざそんな抜け道みたいなものを用意しているんですか？だって取れるところから 10% きっちり取った方が国の税収は増えるんじゃないですか？
普通はそう思いますよね。でもそこには税務署側のリソースの限界という非常に現実的な問題があるんです。
リソースの限界、人手不足みたいなことですか？
ええ、国のすべての企業や個人の納付状況をリアルタイムで監視して、11日になった瞬間に遅れたすべての人に督促状を送り、電話をかける。これは物理的に不可能です。
確かに日本中の企業を相手にするわけですからね。
もし全員に 10% の罰金を課そうと欲起になれば、それこそ膨大な調査コストと人件費がかかってしまいます。
なるほど。監視カメラを日本中に設置して取り締まるより、自分から申し出たらおまけしてあげるよというインセンティブを与えた方が結果的に効率よく回収できるということですね。
その通りです。ミスをしたのはいけないが、自分で気づいて早く行動したなら情状酌量しようという仕組みです。人間の自主性を金銭的なメリットで促す行動経済学のナッジ理論、つまりそっと後押しする理論が、この税制には見事に組み込まれているわけです。
無知だけじゃなくて、自ら動くように雨をちらつかせているんですね。国もなかなかやりますね。
ええ、よくできています。
でも、リスナーのあなたもこう思っているはずです。いやいや、10% が 5% に減額されるのはありがたいけど、罰金は罰金でしょう。1円も余計に払いたくないよって。
まあ、それが本音ですよね。
はい。でも実はここから、このシステムのさらに奥深い裏ルールが登場するんですよね。計算上この罰金が完全にゼロになる魔法のボーダーラインが存在するという。
ええ、その魔法を解き明かす前に、まず期限に関する小さな例外を一つ確認しておきましょう。
例外ですか？
毎月10日というデッドラインですが、もしその日が土日や祝日だったらどうなるか。
あ、確かに銀行が休みですよね。
はい、これはカレンダー上の次の営業日にスライドします。10日が日曜日なら11日の月曜日が期限になります。
なるほど。銀行が閉まっている日に払えとは言わない。そこはちゃんと人間社会のカレンダーに合わせてくれているわけですね。安心しました。
そして先ほどおっしゃった罰金がゼロになる魔法の正体ですが。
はい、気になります。
これは免除点と呼ばれるルールです。計算された不納付加算税、つまりペナルティの金額ですね。これが5000円未満であれば、そもそも徴収しないという規定があるんです。
ちょっと待ってくださいね。計算してみます。
はい、どうぞ。
もし自主的に納付してペナルティの税率が 5% になったとします。
はい。
このペナルティが5000円未満に収まるためには、5000円を 0.05 で割ると10万円。
はい。
つまり本来納めるべき本税が10万円未満であれば、 5% のペナルティをかけても5000円のラインに届かない。
その通りです。
ということは実質的に罰金はゼロになるってことですか？
その計算で間違いありません。本税が 99,999 円以下であれば、たとえ期限に遅れたとしても税務署より先に自分で気づいて納付さえすれば、不納付加算税は1円もかからないことになります。ペナルティは全額免除です。
うわー、これめちゃくちゃでかい事実じゃないですか。だって従業員が数人しかいないような小規模ビジネスとか、アシスタントを雇っている個人事業主なら、毎月の源泉所得税が10万円を超えることはそうそうないですよね。
ええ、かなり少人数の経営であれば10万円の枠内に収まるケースは多いでしょうね。
つまりこの5000円未満切り捨ての盾、シールドがあるおかげで、小規模ビジネスにおける1日や2日の小さなうっかりミスは事実上見逃されているということですよね。
実質的にはそうなりますね。ただこれも国が安いから免除しているわけではないんですよ。
違うんですか？
ええ、少額のペナルティを徴収するための事務コストをシビアに計算した結果なんです。
ああ、またコストの話ですね。
はい。
国税が数千円のペナルティを取るために税務署の担当者が書類を作成して郵送して入金確認をする。その人件費やシステム運用費の方が徴収できる金額を上回ってしまうんです。
なるほど、完全に赤字になっちゃうんですね。
その通りです。その赤字状態を避けるための極めてドライで現実的なルール設計なんですよ。
税務署もビジネスライクにコスパが悪いことはしないと割り切っているんですね。いやー、このシールドの存在を知っているだけで小規模ビジネスのオーナーは11日の朝にパニックにならずに済みそうです。
ええ、無駄な恐怖を感じる必要はなくなりますね。
でもここからが本当に面白いところなんですが、小規模ビジネスのオーナーが毎月銀行に行くのめんどくさいなと思った時に使えるある便利な制度が存在しますよね。
はい、ありますね。
そしてそれがとんでもない罠に変わる可能性があるという
納期の特例という制度ですね。
それです。
従業員が常時10人未満の小さな事業所は税務署に申請すれば毎月ではなく年2回にまとめて納付していいという特例です。
年2回ですか？
具体的には1月から6月までに支給した分の税金を7月10日に、そして7月から12月支給分を翌年の1月20日にまとめて払うことができます。
いやー、それだけ聞くと最高じゃないかって思いますよ。毎月銀行に行く手間が省けるし、事務作業が年2回で済むなんて絶対に特例を使った方がいいように聞こえます。
確かに事務負担は劇的に減りますから好んで使う経営者の方も多いです。しかしですね、
はい、
これを全体像と結びつけて考えると経営における巨大な心理的資金的な落とし穴が見えてくるんです。
落とし穴。
事務作業をサボれるということは裏を返せば半年分の税金が会社の手元にプールされ続けるということです。
ああ、なるほど。つまり銀行口座に本来は国の金庫に入れるべきお金が半年間ずっと自分の会社の預金残高として表示され続けるわけですね。
そうです。これ経営者からすると自分のお金がたくさんあるような錯覚に陥りませんか？
確かに。通帳の残高を見て、お、今月は余裕があるななんて思ってつい別の支払いに回してしまいそうです。
まさにその錯覚が最大の罠なんです。行動経済学でいうところの手元にある資金を自分のものと混同してしまう心理状態ですね。いざ半年後に支払いのタイミングが来た時、あれ？払うための現金キャッシュが足りないぞという事態に陥るリスクが跳ね上がるんです。
うわ、それは恐ろしい。でもそれだけじゃないんですよね。
ええ、ペナルティの計算において決定的な問題が発生します。
さっきの5000円シールドですね。
その通りです。
毎月の税金が例えば2万円だったとします。毎月払っていれば本税は2万円だから、遅れて自己申告しても5%のペナルティは1000円、5000円未満だから免除ですよね。
はい、毎月なら安全です。
でも特例を使って半年分まとめると2万円 ×6 ヶ月で120万円。
そうなります。あっさりと免除ラインの10万円を超えてしまいます。
うわ、
もしその半年分をまとめた7月10日にうっかり納付を忘れたとなるとどうなるか。本税120万円に対する 5% のペナルティは6000円です。
6000円。
ええ、見事に5000円のシールドを突き破り全額が罰金として確定してしまうんです。
便利さを手に入れる代わりに半年分という重みでシールドが船々に砕け散るわけですね。これは怖い。
ええ、
しかも毎月作業していれば、あ、今月も払わなきゃというリズムができますけど、半年に1回だとカレンダーのアラームを設定し忘れただけで完全にアウトになりそうです。これって事務作業の手間と引き換えにリスクを倍増させるギャンブルみたいなものじゃないですか。
そうなんです。だからこそビジネスオーナーにとっては非常にシビアな経営判断が求められます。毎月確実に処理してリスクを細かく分散させるか、それとも資金管理とスケジュール管理を完璧に行う自信があるから特例を使う時間を節約するか。
なるほど。
制度の仕組みを知らないままただ楽だからという理由だけで特例を選ぶのは非常に危険な選択と言えますね。
リスナーのあなたがもしこの特例を使っているなら、今すぐスマートフォンのカレンダーの7月10日と1月20日に真っ赤なアラートを3つくらいセットしておくことを強くお勧めしますよ。本当に。
ええ、絶対に忘れない仕組み作りが必要です。
でももし特例を使っていて納税額が10万円を超えていて、アラームの設定も忘れて期限を過ぎてしまったら、もう税務署に土下座するしかないんでしょうか？
まあまあ落ち着いてください。
はい、
実は最後にもう一つだけ国が用意した究極の救済措置があるんです。
究極の救済措置ですか？
はい、ここで重要な疑問が浮かびます。
国はうっかりミスをしてしまったすべての事業者を例外なくペナルティで打ちのめしたいと思っているのでしょうか。
え、違うんですか。
答えはノーです。悪質な滞納者と善良だけれどたまたまミスをしてしまった人を区別するために非常に厳格は条件付きの免除制度が用意されています。
これ資料を読んでいて思ったんですけど、まるでビデオゲームのワンアップ、つまり残機が一つ増えるアイテムみたいですよね。ゲームオーバーかと思いきや一度だけ復活できるという。
まさにその感覚に近いです。
でもこの復活の呪文を唱えるための条件がめちゃくちゃ厳しいんですよね。
ええ、2つの条件を同時にクリアする必要があります。まず1つ目は期限から1ヶ月以内に納付していること。
1ヶ月以内。
はい、数ヶ月も放置していたらいかなる理由があろうとアウトです。ミスに気づいた時点での初動の速さが問われます。
すぐに動けということですね。そして2つ目の条件が過去1年間一度も期限遅れがないこと。
その通りです。
つまり普段からちょくちょく遅刻しているような常習犯にはこのワンアップアイテムは絶対に与えられない。過去1年間ノーミスで真面目にプレイしてきたプレイヤーだけに与えられる特権的なご褒美なんですね。
ええ、よく理解されていますね。これは単なる救済ではなくてシステムの信頼性を保つための巧妙なフィルターなんです。
フィルターですか。
はい、ルールだからといって一律に罰してしまうと普段から真面目に納税している人の正直者がバカを見るという不満を高めてしまいます。引いては全体の納税モラルを下げてしまうんですね。
確かに一度のミスで重い罰を与えられたらやる気なくしちゃいますよね。
だからこそ過去の実績を見ることでシステム自身がその人を信頼に足る人物かをジャッジしているわけです。
過去の自分の行いがいざという時の自分を救うわけですね。ドラマティックだな。
ええ、
でもミスに気づいてやばい1ヶ月以内に払わなきゃと焦った時、もしそれが夜中の11時で銀行の窓口が閉まっていたらどうすればいいんですか。翌日になったら1ヶ月のタイムリミットを過ぎてしまうかもしれない。
そこで現在では e-tax、 つまり国税電子申告納税システムの活用が不可欠になっています。
あー、 e-tax ですか。
はい、オフィスや自宅のパソコンから24時間いつでも手続きと納付が可能です。ペナルティを最小限に抑える、あるいはこの1ヶ月以内の救済措置に滑り込むためには1分1秒でも早い自主的なアクションが求められますからね。
なるほど。
もはやこうしたデジタルツールの導入は便利だからではなく、いざという時のリスクヘッジとして必須だと言えるでしょう。
便利ツールじゃなくて命綱みたいなものですね。いや、よくわかりました。つまりこれってどういうことなのか、今回の深掘りで解剖してきたことを少し整理してみましょう。
はい、お願いします。
まず源泉所得税は会社のお金ではなく従業員から預かっているだけの国のお金だから、翌月10日という返却期限は絶対である。1日の遅れも許されない。
その通りです。
だけど税務署の監視リソースの限界もあって、隠していて税務署にバレたもの、つまり 10% の罰金よりも自らミスを告白して自主的に払うもの、 5% の罰金を優遇する仕組みになっている。
ええ、ナッチ理論ですね。
さらに事務コストを考慮した5000円未満は免除という合理的なシールドがあり、結果的に小規模ビジネスの小さなミスは守られている。
はい、
しかし手間を省く納期の特例を使って半年分をまとめると金額が跳ね上がり、そのシールドは簡単に突き破られてしまう。
ギャンブルになってしまう危険性ですね。
それでももしあなたが過去1年間一度も遅れなかった真面目な人であれば、1ヶ月以内の迅速な対応によって1年に1度だけミスが許されるエクストラライフが発動する。
完璧なまとめです。これらのルールの背後にある意図を理解しているかどうかが経営の明暗を分けます。
ええ、
同じうっかりミスでもパニックになって放置する人と即座に e-tax で自主納付する人とでは最終的に支払うコストが天と地ほど変わってきます。知識を持っていること自体が最大の防御になるんです。
知識こそが最強の盾ですね。本当にその通りだと思います。さて最後にリスネーのあなたにこの資料を読み解いて浮かび上がったちょっと面白い問いを投げかけて終わりにしたいと思います。
何でしょうか。
この源泉所得税のペナルティ制度全体を見るとあることに気づきませんか。自らミスを告白した者の罰を軽くし、隠していた者を重く罰する、そして過去1年間真面目にルールを守り続けた者だけを一度だけ許す。
はい、
これって単なる税金の計算式ではなく、国がアルゴリズムを使って私たちの誠実さを数値化しテストしているシステムだと思いませんか。
なるほど、誠実さのテストですか。興味深い視点ですね。
普段の行動の積み重ねやミスをした直後の正直さが ダイレクトにお金という結果に跳ね返ってくる。あなたの周りにある他の会社のルールや社会のシステムでも、実はこのように密かに誠実さが試されているものがあるかもしれません。ただの無機質なルールブックの裏に隠された人間らしさを測るテスト、ぜひ日常の中で探してみてください。
面白いですね。私も探してみようと思います。
それでは今回のディープダイブはここまでです。次回もまたあなたと一緒に興味深い資料の海に潜れることを楽しみにしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。